野村古道長。銭形平次問物控え。八五郎の恋人。一。ウェブン、おいお。飛び込んできたのは、お玉は池の玉吉という中年者の下っ引きでした。八五郎を少し老けさせて、一回りぼかしたような男。八五郎の長い顔に比べると、半分くらいしかない、まん丸な顔が特色的でした。玉吉お兄くん、どうしたんだい？大層、慌てているじゃないか。明神下の平次の家、障子の隙間からぬっと出したのは、その八五郎の長い顎だったのです。銭形の親分は？お玉池の玉吉は、気抜けがしたようにぼんやり立っております。
どうしたよ？
笹野様のお供で。急の今日登りだ。与力筆頭笹野新三郎は紅葉で急に京都へ行くことになり、名指しで銭形平次を連れて行ったのはつい2、3日前のことだったのです。
そいつは運やったな。帰りは早くて一月先、
遅くなれば来月のせいだったよ。その間俺の場はここへ留守番に泊まり込みだから、おばの家に厄介になっている俺は日に三度天夜物を取るわけにいかねえ。口だけはここへ預けて、向こう柳原からペッと許しますさ。
あったらなだ。何をやったんばい。
銭形の親分の留守中は、はばかりながら俺は冗談やろうさ。困ることがあるなら遠慮なく言うはいい。金が欲しいなら欲しいと。
大きなことを言って、八五郎はさっと懐中を押さえました。その中にある大一番の紙入れには、穴の開いたのが少々入っているだけだったのです。
そんな話じゃないよ。矢の蔵で殺し合ったんだぜ、八五郎兄。
そいつ、大変じゃないか。ゼリガタの親分ほどにはいかないが、大概のことは俺で避けるつもりだ。
そう、案内してくれ。
そうかな？大丈夫かな？
玉吉はひどくおぼつかながりますが、八五郎では嫌とも言いかねて、ひょこひょこと先に立ちます。
大丈夫かな？あ、心細いぜ。
おい、玉吉兄、こう見えたって、銭形平次の片腕と言われた、小判型の八五郎だ。
胸をどんと叩きますが、くたびれた人への裾をはしょると、おばが端正して次を当てた、浅木の桃引きがはみ出して、あまり威勢のいい格好ではありません。
次元のあったのは、矢の蔵の稲葉屋勘十郎。
飲みの遅いが昨夜風呂場で障子越しに刺され、その場で息を引き取ったよ。
みちみちお玉池の玉吉は説明してくれました。稲葉屋勘十郎というのはどこから流れてきたともわからぬ老輪者で、稲葉屋に用心棒代わりの居候で入り込んでいるうち、主人が死ぬとそのままずるずると御家のお住みの婿になり、わずか 4、5 年の間に日本橋から神田へかけても指折りのいい顔になった男でした。
すると、お前や、金の恨みでなきゃ、色こいつぞじゃお前か。
金の恨みなら、主人の勘十郎がやられるはずさ。殺された前には38の大慌てで、色こいとは縁が遠いぜ。
ともかくも、現場を見ての上だ。
二人は矢の蔵の稲葉屋へ着いたのは、昼少し前。見回り同心が町役人を立ち会わせて、検視が済んだばかりという時でした。
向こう柳原の八五郎親分、そりゃご苦労。銭形の親分は留守だってね。
主人の勘十郎は甚だ不愛想でした。平次の留守をどこで聞いたか、ともかくも八五郎風情が来たのではといった語気は妙に皮肉に聞こえます。年の頃42、3、面ずれもしないだくもある立派な男で、稲葉屋の心象のおかげであったにしても、わずかの間に町人たちに立てられて、立派に顔のつける男になったのも無理のないことでした。押し出しも弁舌も、まことに申し分のない旦那衆です。
どんこくも見せてもらいましょう。
八五郎は思わず肩肘を張りました。
おう、いいとも。どうぞ、こちらへ。
主人勘十郎は先に立って案内します。仏様は開花の南向き八条に、近所の衆や親類の人たちに守られて、しめやかに納棺を待っており、八五郎と玉吉の姿を見ると、人々は言い合わせたように席を開きました。 死骸は評判の通り四十近い醜い女。といっても目鼻立ちが悪いのではなく、松川放送で見る影もなくなっており、その上横太りのチンチクリンで誠に散々です。傷は後ろから貝殻骨の下を一突き、よほど狙い定めたものでしょう。